トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の乃井孝です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、2017年のね、国内の交通事故は47万2165件もあったそうなんですね。で、運転してればね、半分近くの人が一生のうちに一度は事故に遭う計算になるんですね。はい、事故の後の処理は非常に面倒で裁判沙汰になってしまうということも多いんですけれども、事故の一部始終を録画してくれるドライブレコーダーがあれば、こうした事故処理が劇的に楽になるんですね。
はい、
そこで今回はドライブレコーダーの事故への対応力を検証します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は検証、ドライブレコーダーの事故対応力をお届けします。
はい、去年の10月以降、ドライブレコーダーが爆発的に売れています。
はい、
そのきっかけとなったのは、去年の10月に被疑者が逮捕された東名高速での煽り運転の死亡事故です。
はい、
あの痛ましい事故の報道から、被害の防止を期待してたくさんの人がカー用品店あるいは家電量販店を訪れてドライブレコーダーを買い求めました。
その結果ね、去年の10月と11月にはドライブレコーダーの販売台数が前年同月と比べて2倍以上に急増してるんですね。まあ、今でも人気商品は入荷待ちが続くという状態なんですね。それにドライブレコーダー録画中といったように書かれたね、ステッカー、これも飛ぶように売れてるそうなんです。
なるほど。
うん、
運転中の映像を記録するドライブレコーダーなんですが、実は2003年から市販されています。
はい、
最初はタクシーやバスといった業務用の車両での利用が中心だったんですけれども、2012年に起きた京都祇園での軽ワゴン車暴走事故の報道によって認知が高まって、はい、そこから一般のユーザーにも普及し始めました。そしてそれに合わせてレーダー探知機ですとかカーナビといったものを作っていた車載機器メーカーが相次いで参入して、現在も数十社がしのぎを削っています。
はい、このドライブレコーダーの画質、つまり解像度ですね、これは年々向上していて、今では1万円以下でもフル HD での撮影ができる製品もあるんですね。
はい、
各メーカーは車上狙いですとかいたずらにも対応できる駐車監視機能だったりね、車両が車線を外れた時とかに警告してくれる運転支援機能といったような付加価値で差別化を図っているんですね。
はい、また煽り運転の報道以降は車の後方、要するに後ろの方が撮影できる製品への注目度も高くなっています。
はい、
今回日経トレンディ編集部では様々なタイプのドライブレコーダーで実際に録画して、交通事故とか煽り運転に最も対応できる製品はどれかを検証しています。
はい、
こちらについては後ほどお伝えしましょう。
ちなみにドライブレコーダーをね、搭載すると自分の運転が記録に残るわけですから、自然に安全運転になるという副次的な効果もあるんですね。
ああ、なるほど。
例えば全日本トラック協会が出した平成26年度ドライブレコーダーの導入効果に関する調査報告書っていうのがあって、それによりますとね、ドライブレコーダーを導入した運送事業者では事故件数がなんと 56.8% も減ったってことなんですよ。
半分以上減ったってことですね。まあ、そういった意味でもドライブレコーダーの導入は積極的に考えた方が良さそうですね。
そうですね。
今回ご紹介する高機能のドライブレコーダーは2万円から5万円と、決して安くはないんですけれども、運転を常に見守ってくれるツールだと考えればコストパフォーマンスが高いと言えそうです。
はい、
ただ実際に商品を購入する前に一度試してみたいという場合は、スマートフォンの無料アプリですとか月々数百円程度で利用できる損害保険会社の契約者向けレンタルサービスといったものから始めるという手もあります。
はい、先ほどから、何回か出ている2017年10月の東名高速煽り運転の死亡事故というのは、実際に発生したのはその年の6月だったんですね。
はい、
そこから過失運転致死傷と暴行の容疑で、被疑者が逮捕されるまでに4ヶ月もかかってるんです。これは被疑者が事故への関与を否定していたということに加えて、過失を証明する、直接的な証拠が乏しかったからなんですね。
警察では事故の時に付近を通っていた260台以上の自動車を割り出して、目撃証言ですとかドライブレコーダー映像といった証拠を集めました、はい、そしてようやく煽り運転の事実を突き止めたんですね、まあ、このように当事者特に加害者の方が正しい証言をしない場合、交通事故の解決にはとても時間がかかります、
はい、これに対してね、ドライブレコーダーがあればいろんなケースで事実関係がね、すぐ明確になるわけですね、
はい、
東名高速での煽り運転事故でも被害を受けた、ね、車両にドライブレコーダーがついていたらもっと早く解決していたかもしれないんです。
そうですね、それでは交通事故の処理でドライブレコーダーはどのように役立つのか、まあ、事故処理の流れとともに解説してまいりましょう、
はい、
交通事故が起きるとまず警察が実況見分をして当事者の主張ですとか、車体の傷といったものから分かる事実を調書にまとめます、
はい、
これを元にして通常は保険会社を通して示談交渉が行われまして、過去の裁判の判例を参考にしつつ過失割合というものが決まります、
うん、ただね、ここで問題になるのは事故の当事者の見解がね、食い違って証言以外に有力な証拠がない時なんですね、
はい、
人間の記憶というのは意外に曖昧なので、悪気がなくても相手が信号を無視して突っ込んできたというふうに誇張して表現することがありがちなんですね。そこから双方が対立して水かけ論になると事故処理は長期化してね、最終的には裁判になることもあるわけです。
そうですね、しかしドライブレコーダーの映像があれば信号の表示や車両の速度あるいは目撃者がいるかいないかといったように基本的な事実関係が明確になります、
はい、
それに映像だけではなく音声も重要な証拠となります、そこから当事者が安全確認をしていたかといった点も確認できるんですね、
相手がね、自分の過失を認めなくても映像に映ってれば一目瞭然ですよね、これまでなら数ヶ月かかっていたような事故の検証が映像のおかげでわずか数日で決着したということもあるそうなんですね。
なるほど、保険会社には録画されたデータを分析する担当者という方がいるそうで、事故の当事者が何メートル手前からハンドルを切り始めたかといったように、直接映っていないような事実関係でもある程度割り出すことができるんだそうです、
この他にもね、ひき逃げや当て逃げといったように相手の車両が逃走したケースでもドライブレコーダーは有効なんですね、犯人だとか車両の特徴がね、録画データから分かれば警察の捜査に役立つことができて逮捕につながるんですね。
なるほど、自分が事故にあってドライブレコーダーの映像を役立てたいときは、まあ、事故を担当した警察ですとか、契約する保険会社の担当者に録画データを提供するということになると思うんですけど、ただ事故の内容によっては映像を提供することでこうなんていうんですか、自分がむしろ不利になっちゃうっていうこともありますよね。
そうですね、ただ裁判所の、ね、文書提出命令といったものを除けば録画データの提供は任意となるんですね、なので自分の運転とかに自信がないときはね、交通事故に詳しい弁護士といったように専門家にね、事前に相談するのが賢明でしょうね。
そういうことなんですね、
はい、
それでは後半は実際にドライブレコーダーを選ぶための検証、こちらをお届けします。
はい、週刊日経トレンディ、今回は検証ドライブレコーダーの事故対応力と題してお届けしています、
はい、
ここからはね、ドライブレコーダーの選び方について見ていきましょうね。
はい、数年前まではドライブレコーダー選びと言いますと、まず撮影範囲、いわゆる画角ですね、そして画質が重視されていました、ところが最近では1万円程度の製品でも十分な画質で撮影できるものが多くなっています、それに GPS ですとか加速度センサーといったものはもはや常識です、ですから国内のメーカーはさらなる高画質ですとか駐車監視機能といった付加価値を訴求しています。
そしてね、先ほどの煽り運転事故を得て今需要が急増しているのが車の後ろ側後方の撮影機能なんですね、これは事故対策でもかなり重要なんです、警察庁の統計によればね、追突だとか後退する時の交通事故というのは全体の5割近くもあるんですね。
あ、多いですね、
ただこれらは通常のドライブレコーダーではまず映らないんです、 追突される直前の自分の車の速度だけは加速度センサーとかで分かりますけれども、相手の車両が映っている方がより確実な証拠になるんですね。
まあ、そうですよね、うん、ちなみに前方と後方の両方を撮影できるドライブレコーダーは4種類あります、うん、はい、まず車両のリアガラスにもう一つカメラを設置するリアカメラ式、うん、次に最近の車両によくあるようなあの車庫入れをする時の後方確認カメラですね、はい、その映像を録画するというバックカメラ式、はい、そしてリアガラス越しに後方確認するタイプの室内カメラ式、うん、そして最後に全集、うん、つまり360度全体を同時に撮影する360度カメラ式という4つの方式ですね、
はい、今回はね、3列シートのミニバンにそれぞれの方式の代表的なドライブレコーダーを取り付けて撮影してね、後方と前方の映像の撮影範囲と画質を中心に評価したんですね。
まあ、ちょっとね音声だけだと難しいと思うので、ね、ぜひ本紙を一緒にご確認いただきますと、はいはい、実際の写真の写り具合まで合わせて確認していただけるんですが、はい、今回比較したのはリアカメラ式のコムテック ZDR015、うん、それからバックカメラ式のパイオニア ND-DVR30、うん、そして室内カメラ式のセルスター工業 CSD690FHR、うん、そして360度カメラ式のカーメイトのダクション360という4製品です、
はい、まず車両後方の撮影で最も優れていたのはリアカメラ式のコムテックだったんですね、
はい、
後続車のナンバープレートがはっきり映って撮影範囲も広かったんですね、うん、そして時点に入ったのがバックカメラ式のパイオニアです。コムテックに比べると解像度が低くて少し下向きに映った映像になったんですけれども、実用的なレベルでした。
そして室内カメラ式と360度カメラ式の製品の場合は大型ミニバンになりますと、うん、後続車の一部しか映らず不十分な印象になりました、うん、ただ試しに軽自動車でも撮影してみたところ、うん、後続車の車種ですとか動きを判別することができたんですね、はい、ですので車両が小さい場合は一定の役割を果たすことができそうです、
はい、次にね、車両前方の場合はフル HD を超える解像度のパイオニアが最も精細に撮影することができたんですね。ただコムテックやセルスター工業の製品も十分な画質だったんですけどもね、
この時気になったのは360度カメラでの前方画質です、うん、はい、まあ、他の3つの製品に比べると、まあ、どうしても解像度で、まあ、ちょっと劣ってしまうんですね、はい、1枚のイメージセンサーで全ての方向を撮影するという仕組みですから、うん、前方部分の画素数としてはどうしてもフル HD よりかは少なくなるという仕組みですね、
はい、ただね車両の速報つまり左右の部分を撮影できるというメリットがありますから、うん、今後の、ね、解像度の向上に期待したいところですね、
ですね、うん、前後の画質から総合的に判断すると取り付けに手間がかかるという弱点はありますが、うん、後方の画質で一歩抜けていたコムテックの製品が今回の4機種ではベストと言えそうです、
はい、
また設置の手軽さを求める小型車のユーザーならセルスター工業の製品も候補になります、
はい、次にね後方撮影以外の機能であると便利なのは駐車監視機能なんですね、
はい、
車上狙いだとか当て逃げの被害に遭った時に役立つんです、製品によっては一晩ずっと録画し続けることもできるんですよ、
ね、なお毎日のように運転する人は長時間録画できるようにドライブレコーダーと同時に大容量のマイクロ SD カードを買っておくと便利なんですが、はい、この時にご注意いただきたいのが、うん、マイクロ SD カードの種類なんですね、はい、どういうことかというと、うん、格安で売っているマイクロ SD カードというのは数百回書き換えると壊れてしまう TLC という部品でできています、うん、ですからこの場合価格はおよそ2倍にはなっちゃうんですけれども寿命が5倍から10倍になる MLC のカードを選ぶべきなんだそうです。
ですね、
うん、
でここからはね、スマートフォンをドライブレコーダーとして使う場合のアプリについてね見てみましょうね、
はい、
毎日運転するわけではないからできるだけコストを抑えたいという人にはですねスマートフォン用のドライブレコーダーアプリというのが候補になるんですね、
はい、
数百円程度の有料のアプリもありますけれどもほとんどのアプリは無料なんですね。
この場合はスマホをダッシュボードなどに固定するホルダーを用意するだけで OK です、
はい、
まあ、 単純な吸盤ですとか磁石で固定するタイプのホルダーは事故が起きた時にその衝撃で吹っ飛んでしまう恐れがありますから、うん、強力な両面テープでしっかり固定するタイプがベストです。
はい、iOS と Android の両方で使える無料のアプリで人気なのが損害保険ジャパン日本興和のセーフティーサイトというアプリなんですね。
はい、
事故とか急ブレーキといったようなものを感知して自動で録画する衝撃検知録画機能っていうのがあるんですね。それと手動録画の機能っていうのがあるんです。
ほう、このアプリは急ハンドルですとか急加速の回数といったものも計測して、うん、安全運転かどうかを診断してくれる機能がユニークです。
はい、
それから車間距離が狭い時に警告してくれるといった運転支援機能もあるんですね。
はい、ただしね、録画の画質が 640×480 ドットとね、解像度は低めで常時録画ができないという点ではドライブレコーダー専用機に見劣りするんですよね。まあ、その点では Android 用アプリのアウトガードのようにね、スマホのカメラさえ対応していればフル HD で撮影できるアプリもあります。
ただ残念ながらスマホが専用機に及ばないのがカメラの撮影範囲、要するに画角なんですね。
はい、
専用機では左右100度から130度の範囲を撮影することができるんですが、うん、スマホのカメラでは60度前後が一般的です。
はい、
それにスマホは温度が高いと不安定になりやすいですから、うん、夏場はダッシュボード周りの室温にも気を配る必要があります。
はい、できればね、スマホアプリはドライブレコーダー購入前のお試しですとかね、レンタカーでの利用にとどめて、自家用車ではね、専用機を購入するというのがまあおすすめでしょうかね。
はい、
はい、
日経トレンディ本誌4月号ではその他にもたくさんのドライブレコーダーの実力あるいはスマホアプリといったものをご紹介していますので、ドライブレコーダーの導入をご検討中の方はぜひお読みください。
はい、
週刊日経トレンディ、今週は検証ドライブレコーダーの自己対応力をお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は1号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、シグナルと読むんですけれど、これですね、あの母音を除いたあの SGNL というのが、まあ、
SGNL と書いてシグナルと読む
商品ですね。でこちらがこれを、まあ、開発したベンチャーの名前でもあるんですけれど、これはですね、あのサムスン の、 あの企業内ベンチャーみたいな形になっているんですけれど、こちらであの要はスマートバンド、つまりそのスマートウォッチなんだけどバンドの方が本体というタイプの、日本でもあのウェナリストとかですね、
ですね、先日ウェナリストをご紹介しましたけれども、
でこれがですね、まあ、スマートバンドとしての機能は普通なんですけれど、はい、特徴がですね、うん、まあ、そのバンドつけてる状態で、まあ、電話がかかってきます、うん、このバンドがブルブル震えます、うん、そうしたら、うん、それをはめている手の指を耳に突っ込むと、うんうん、骨伝導通話が可能になるという、
全然怖い怖い怖い、え指ですよね、自分の指ですよね、で指には何もついてるわけじゃないですよね、
指には何もついてないんですけれど、そのバンドから与える振動によって、うん、耳の方に直接響かせる、
怖い、
同時にマイクにもなるっていうですね、
どういうこと。まあ、骨伝導っていうのはね、あのよく聞きますけれども、うんうん、実際それでまともに通話できるんですかね。
ただしですね、もともとスマートウォッチはまあ電話することできるんですけれど、うん、まあ、今いつもしてるアップルウォッチとかもですね、うんうんうん、これちょっと無理があるわけなんですよ。要はその時計に向かって話しかける姿が痛いということ以上に、うん、結構聞こえないんですね、
そうですね、
バンドから屋外ってのは結構騒がしいんで、うん、ですけれど、うん、この耳を塞いで振動を送るというのは、うん、これはすごい合理的な仕組みでして、うん、外音を排除しつつ、うん、
音だけ伝える、通話音だけ伝えるってことですよね。
でこれでその、まあ、実際に私が試したわけではないんですけど、で、まあ、試した方から聞いた形によると、もう結構その騒がしい、これあのセスの会場にですね、
はいはいはい、アメリカの見本市ですね、
そうですね、うん、セスの会場の騒がしい中でも結構すごく鮮明に聞こえたというですねことですので、
はあ、なんかもうそのね、ついていけないですよ最近のこのガジェットの進化には。はあ、骨伝導、まあ、骨伝導は分かるけどね、だから耳の穴かっぽじって聞けができますね、
確かにね、
かぽじってますみたいな
本当にその骨伝導のヘッドホンとかあるわけですよ、耳を塞がずに、はい、でもあれって結局外音に負けることが実は多いし、音漏れも激しいということで、その時に耳をね塞ぐと聞こえるようになるっていうのは前からあったんですね、骨伝導のやつの特徴として。それをまあやっているわけなんで、仕組みとしてはまあすごい私としてはうなずけるなと。
なるほど。
しかもそのあんまり違和感がない、つまりあのちょっとなんか耳の穴ほじっているだけにしか見えないわけですよ。
そうですね、
外から見てもあちこちあちこち出てきたら面白いですね
それはそれですごい絵になりそうですね。わかりました。さあそれでは1号ずつ加えに参りましょう。このシグナルのスマートバンド、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
それなら、まあ、あの恥ずかしく難易度8くらいですね。
うん、まあその普及の度合いによりますけどねみんな耳突っ込んでたら、その時はあの鼻の穴にこう指を突っ込むモデルとかも出ないね。はい、ということで1号ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはシグナルのスマートバンドでした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか、はい、すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、うん、ということで、あの私は免許を取ってからずっとほぼ毎日運転していますので、はいはいはい、やっぱりどうしても事故も起こしたことがありますし、あと車上狙いといったものにも被害に遭ったことがあるんですね、
はいはいはい、
ですからその意味ではこのドライブレコーダー、うん、もうとにかくつけなきゃいけないなと思っていたんですけれども、うんうんうん、今回の記事で非常に分かりやすく比較されていたので、はいはい、もうこれを見て導入を決定しようと思っています。
あのね、私ね先日電車に乗ってたら、なんか前に2人の男性がいて、その会話が聞こえてきちゃったんですよ、うん、さちょっとドライブレコーダーさまだ俺買ってないんだよねとかっていう会話だったんですね、うん、だからなんか本当に今ドライブレコーダーっていうのがこういう日常会話に登場するぐらいになってんだなっていうのを実感したんですよね、ですね、うん、
もう本当にこう事故ってその処理がすごく辛いっていうところがあったりしますので、ね、うん、その負担を少しでもねなくすためにも、きちんとドライブレコーダーの導入はご検討いただいた方がいいと思います、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。